Love is my bone, truth is my bread, bliss is my food. Love is my phone, truth is my bread, bliss is my phone.
オウムシリーサイラン。10月です。すっかり秋の気配を感じさせてくれる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
秋はお祭りの季節でもありますが、サイの帰依者もダセラ祭という大きなお祭りをみんなで祝うことができました。
今月のリデオサイジャパンは、そのダセラ祭にちなみまして、ナバラトリーとダセラ祭での国王話を2つお送りするのと、
先月、東京センターで行われました、ガネーシャチトルティのご報告をお送りしたいと思います。
それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
No reason for love, no reason for love, no birth,
no death. オウムスリサイラン、 SSOJ 事務局です。残暑厳しい日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日々家庭、職場、社会でサイの愛の実践と霊性の向上に努めておられることと思います。それでは2011年10月度と11月度の活動をご案内します。京都パブリックミーティングが10月29日土曜日午後1時半より京都最センターにて開催されます。主な対象は初めて諏訪美の御教えに触れる方ですが、どなたでもご参加可能です。スタディサークル、ガヤトリーマントラの練習を行います。皆様へのお声かけをよろしくお願いします。中国、四国、沖縄、九州地区合同サードナキャンプが11月12日土曜日午後1時から2日間の日程で開催されます。会場は福岡市西公園内舞鶴館、宿泊は近くのホテルとなります。詳細はホームページでご確認ください。そしてグローバルアカンダバジャンが11月12日土曜日午後6時から翌日の午後6時まで24時間の予定で行われます。世界の最先端グループにて絶え間なくバジャンが捧げられます。全世界を神聖な波動で満たすことにもなりますので、ぜひ積極的なご参加をよろしくお願いします。また今年の4月24日スワミがご宣言されましたが、私たちの感謝の気持ちを込めてバガワンスリサティアサイババ様ご生誕86周年記念祭を各地で開催いたします。11月23日水曜日祝日。詳細につきましてはお近くのセンターグループまたはホームページでご確認ください。記念祭は京都センター15周年10月22日土曜日、大阪センター20周年11月3日水曜祝日。詳細につきましては各センターグループのホームページでご確認ください。ご案内は以上です。いつも心に愛と平安の火を灯し、サイと共に心穏やかに日々を過ごしてまいりましょう。みんな幸せになりますように。 オーム・スリー・サイ・ラム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それでは10月のレディオサイジャパン始めたいと思います。まずは先月東京センターで行われましたガネーシャ・チャトルティの報告からお送りしたいと思います。
シュリーサイラン、ババ様の蓮華の御足にお祈りを捧げます。9月1日から11日まで東京最センターにおいて今年で第5回目となるガネーシャ・チャトルティ祭が開催されました。このお祭りでは新月から4日目となるチャトルティから満月のアナンタ・チャトルダシまでの11日間朝夕に祈りを捧げます。今年は奇遇なことに88年前に発生した関東大震災と同じ9月1日から始まり、今年3月に発生した東日本大震災から数えてちょうど半年目にあたる9月11日に最終日を迎えることとなりました。そのためガネーシャ・チャトルティ祭期間を通じて東日本大震災で犠牲となられた方々のご冥福と被災地の一日も早い復興を皆で祈らせていただきました。初日である9月1日は午前6時からベーダが唱えられ、7時からシュリ・プラータ・スターパナ安置式が行われました。ガネーシャ像が祭壇中央に安置されると、ヒンドゥー僧侶の指示に従ってまず水で自身を清めてから会場の四方を清めます。ココナッツを祭壇に備えた後、ガネーシャ像に牛乳、ヨーグルト、ギー、ジャガリー、蜂蜜をかけて水で洗い流すアビシエカムが行われました。沐浴を終えたガネーシャ像に新しい服を着せた後、赤い粉のシンドール、オレンジ色の粉のクムクム、ターメリックで黄色く染めたお米アクシャッタ、白檀のペーストチャンダ、花、ドゥルバの葉、お線香、灯火、プラサードのお菓子などが捧げられました。プージャを終えた後、数曲のガネーシャバジャンが歌われ、全員でアーラティとプシュパンジャリを行いました。プシュパンジャリとはお花とお米をガネーシャ像に祈りを込めてかけることです。この日から11日間、連日朝夕に7時間のベーダ吟唱、ガネーシャ・プージャ・バジャン、全員によるアーラティとプシュパンジャリが行われました。参加者全員にはプラサードとして果物とお菓子、そして食事が振る舞われました。祭壇に捧げられた28個のココナッツは毎朝毎晩1個ずつ祈りを込めて割られていきました。ココナッツを割るという行為には自分のエゴを打ち砕くという意味があるそうです。9月2日はリシパンチャミーで、北斗七星を形作る7人の聖剣たちの皆が朝夕に3回ずつ唱えられました。9月3日には埼玉県妻沼にある勧義院正殿寺のご住職である鈴木英善住職がいらして、
ガネーシャへ捧げるお経と、そして法話を賜りました。9月4日には東北大震災で延期となっていたバルビカ生徒たちの年度修了式も行われました。9月5日にはゴーリープージャが行われました。この日はガネーシャのお祭りがきちんと行われているかを視察するために、ガネーシャのお母様であるゴーリー女神が降臨される日ということです。9月10日にはアンドラプラデッシュの伝統舞踊クチプディの名手マーダバ・ヌーティ氏がガネーシャ舞踊を奉納してくださいました。またこの日インド大使もお見えになりました。9月11日の最終日の夜には170名を超す人々が集まり、会場のドアが閉まらないほどの大盛況となりました。この日には東京センター役員の交代式と新役員の宣誓式も行われました。そして11日間にわたるプージャを終えたガネーシャ像は祭壇から下ろされた後、お米の山の上に乗せられ、それから世話人の頭上に担ぎ上げられて、東京センターのある建物の中と外すべてを練り歩きました。建物の外では集まった人々がお米と花のシャワーをガネーシャ神にかけ、6つのココナッツが割られました。ガネーシャへの賛美の声が響く中、像は元あった場所に戻されていきました。11日間の朝夕に来訪された方々は合計で1121名に上りました。5回目となった今年はセバダルの皆さんも慣れてきて、とてもスムーズに進行していきました。遠方にもかかわらず朝夕のプージャーに参加してくださった皆様、プージャー後に祭壇の掃除をしてくださった皆様、毎日美しい花を飾ってくださった皆様、ベーダ吟唱並びにバジャンをリードしてくださった皆様、木曜日に350食と土曜日に200食のナーラヤナセバを含めてお食事の準備と後片付けを手伝ってくださった皆様、道路で誘導してくださった皆様、本当にありがとうございました。ガネーシャ神の祝福が皆様に、そして日本中に注がれることを心よりお祈り申し上げます。 J サイラン。
続きまして、ナーバラトルについてのスナミのご講話をお送りしたいと思います。ナーバラトル祭はデイビー・マハトゥーミアやデイビー・バガバータという女神神話集に述べられているところのバーラシャクティ、小宇宙大宇宙に内在するエネルギーの女神、それがアスラ、すなわち悪に対抗して勝利を得たことをお祝いするお祭りです。バーラシャクティはクンダリニーシャクティ、いわゆる眠っている霊的な力として全ての人に内在しており、それが目覚めると心の中の邪悪な性質を滅ぼすと言われています。それゆえナーバラトリーのお祭りは外界と内界の平安と歓喜を得るために、内外の神聖をなだめるためにも全ての人が捧げるべきであるとスワミはおっしゃっています。それでは1967年10月4日プラシャンティニライムマンディルにおけるナーバラトリー祭初日のご講話からリングの虎です。 体系的なサーダナという方法を用いれば、神が人に授けた内なる源泉を開いて、さらに純粋で、さらに幸福な実在の領域まで自らを高めることが可能です。野獣の調教師を見てごらんなさい。動物の中でも最も獰暴な虎をまるで猫を連れてくるようにサーカスのリングに連れてきて、火の輪をくぐらせ、皿のミルクを舐めさせたりします。ヤギと差し向かいに座ったりもします。調教師は虎の獰暴な性質を抑え込んで、虎を飼いならし、おとなしいおもちゃの身分にまで変えてしまいます。一体どうやってそのようなことができるのでしょう。調教師はサーダナをしたのです。そして虎にもサーダナという厳しい訓練をさせ、それで成功したのです。虎で成功したのであれば、人の心の獰猛な動物でも成功できないことがあるでしょうか。あなたにはできます。これがナバラートリー、すなわち主なるエネルギーの勝利を祝う9日間のお祭りのメッセージです。そのエネルギーは、情勢の姿は偉大なる教師、人を感化するマーハ・サラスワティとして描写され、激性は偉大なる医者であるマーハ・ラクシミ、鈍性は一見穏やかで鈍性を表には出さない偉大なる黒い破壊者、マーハ・カーリー女神として描かれています。シャクティは全てに変満し、全能で極小であると同時に、全てのものを包んでいるがゆえ、外界の自然でも内なる意識の中でもどこでも触れることができます。ブラフラーダは疑い深い父親に言いました。なぜ疑い、議論し、引き伸ばすのですか。どこでも探してご覧になってください、父上。それを見ることができます。それは近くにも遠くにも前にも後ろにも脇にも全てのものの中に知っている世界にも知らない世界にも存在しています。人々は大胆にも女神や神をああだこうだと描写しますが、それはその人の想像力を示しているに過ぎないのです。どう描写しても神の全体像を描くことはできません。直接の悟りを勝ち得ると舌は物を言えなくなります。全体像は描写を不可能なものにするのです。それは人間の知性や想像の及ばないものです。しかし、人は限られた枠の中でとてつもなく壮大な絵を描こうとします。そしてその中にアヨーディア、ドワーラカ、マドライ、カンニャクーマリーといった聖地を置いて、自分がそこにたどり着けるように、そこに住めるように、名と形を与えるのです。名と形は、それを見分けさせることはできますが、制限することはできません。あなたがどこかの海に飛び込むのなら、それは海全体に飛び込んでいるのであり、海の一部に飛び込んでいるのではありません。なぜなら、海はどこでも同一だからです。あなたは海に線を引いて区分けすることはできません。全く同一の至福に飛び込むことになるのです。どこでも飛び込みなさい。それは全く同一の至福に飛び込むことになるのですから。
Oh,
次にダセラ祭での御言葉をお送りいたします。
1992年10月6日、ウィジュアダシャミーの御講話から、本物の帰依者です。
私の前回の体、シルディ・サイババとしての化身においては、誰もが行動を通して教えられました。例を挙げてみましょう。ダームとナーナはシルディ・ババへの奉仕に従事していました。ババは何枚かの銅貨を掴んでは片手で放り上げ、それをもう片方の手で受け取って戯れていました。また、さまざまな方法でそれらコインを調べました。ババはコインを一枚一枚検査していたように見えました。ババはダームとナーナとは一言も言葉を交わしませんでした。そのようにしてババは30分もコインで戯れ続けました。一体ババは何をしているのか知りたいという好奇心から、ナーナはババになぜ同じコインを何度も何度も丹念に調べていたのかを尋ねました。ババは答えました。愛しい息子よ、確かに私は同じ行為を何度も何度も繰り返している。同じ言葉を繰り返している。目の前にあるマンゴーの木を見てみなさい。満開だ。葉はほとんど見えない。もしあの木の花が全部実になったとしたら、木の枝はその重さに耐えられるか？しかしそうはならない。花の多くは風で飛ばされる。他の花も多くは自然に落ちる。いくらかの花だけが実になる。そのうちいくつかはリスや鳥や猿に食われる。このように花の9割は実にならない。1割だけが木に残る。そうではないか。二人はその通りだと合意しました。ババは続けました。同様に千人の帰依者が私のところにやってくる。その全員が成熟して良い帰依者になるか？ 多くは途中で去ってゆく。ある者は自分の願望を成就させようとやってくる。ある者は富を求めてやってくる。多くの者は学問か、あるいは仕事や結婚など自分個人に関する望みか、そのどちらかのためにやってくる。一人一人に何らかの欠点やらがある。誰も私のためには来ない。私の金庫には差し出すことのできる貴重品が入っている。しかし誰もそれを求めない。それゆえ私は調べているのだ。コインの中にはすり減っているものもあれば、質の悪いもの、ねじれたもの、価値のないものもある。私がコインの欠点を調べているのと同じように、私は私のところにやってきた帰依者の欠点も探している。私は彼らにどんな欠点があるのか、そしてその欠点を持ちつつ本当に私を理解することができるのか調べようとしているのだ。帰依者は私を欲するが、帰依者の願望はどれも世俗のことに関するものだ。そのような心構えでどうして私に到達できるか。もし行き先が別の間違った列車に乗ったなら、どうやって目的地にたどり着くことができるか。帰依者は私を欲するが、私を悟る努力はしない。私のところにやってくる多くの者の中で、私を悟ろうと真に努力する者は千人に一人しかいない。帰依者と言われる者の心は間違った方向を向いている。自分の願望が満たされると彼らは私を称賛する。しかし望みが実現しないと私を罵りさえもする。私を理解しようと試みている間でさえ、頭のてっぺんから足のつま先まで疑いを抱いている。世俗的な望みが叶わなければ私から去ってゆく者さえいる。こうした者たちは全く誠実な帰依者ではない。実に彼らは最悪の罪人だ。そのようなものがどうして私に到達できるかね、とババは語りました。純粋な心と無私の帰依心を携えてババの恩寵を求める者には、ババは豊富に恩寵を授けていました。マータージー・クリシナ・プリヤーはそうした帰依者でした。ナーグプルに住んでいたことから、彼女はクリシナを崇めていて、ババを別の姿をしたクリシナだと考えていました。彼女はよくシルディを訪れて、本物の帰依心でババの祝福を求めました。ある時、クリシナプリヤーはシムラーに出かけていきました。そしてクリシナへの汚れのない帰依心で、クリシナをババだと考えて礼拝を捧げました。それからクリシナプリヤーはババが1918年大正7年のビジャヤダシャミーの日の午後2時30分に肉体を離れたことを知りました。その翌日はエーカーダシー、月相11日目のビシュヌ神への礼拝日でした。1916年、ババは近しい帰依者であったカーカジニ・ダダが1918年に肉体を脱ぐと告げていました。カーカジはババが言っていたのはダダサーヒブという別の帰依者のことについてのみだと思っていました。まさかそれがババ自身のことを指していたとは夢にも思いませんでした。1918年9月28日ババは高熱を出しました。その2日前ババは何軒かの家に宅発に行って食べ物を集めていました。ババはそれらを正午に食べ、帰依者たちに自分はチョールトリ巡礼者用の無料宿舎からブーティーワーダーに移りたいと打ち明けました。ババはそこで静かな時を過ごすことを望みました。その区域にはブーティーという名の帰依者が建てたムラリーダール寺院、クリシナの寺がありました。ブーティーはババの手でその寺にクリシナの像が安置されることを願っていました。けれどもババは何やかんや口実を述べてそれを先延ばしにしていました。ブーティーは ババの祝福なしに象を安置することは望みませんでした。ババが象の安置に言及することは最後までありませんでした。ババはブーティーとカーカジに昼食に出かけるように指示しました。二人はババの具合は良くなっていると思い、外に出かけて行きました。ババは枕の下に9ルピーを置いていました。ババはそれを掴んでラクシュミーバイに手渡しました。それからババはシアームを呼びつけて自分のそばに来させました。シアームはババの近くに座りました。ババはシアームの肩に寄りかかり、この世を去りました。マータージー・クリシュナ・プリヤーは、そのことを知って、一日中ひどく悲しんでいました。翌日のシムラーはとても冷え込み、彼女は自宅のドアと窓をすべて閉め切りました。彼女が家で休んでいたとき、背が高く体格のいい僧侶が隣の家にやってきて、マータージーの家のことを尋ねました。その僧侶がそこで尋ねたわけは、マータージーがどこに住んでいるのかわからなかったからではなく、生身の自分がシムラーにいたことを他人に知らせるためでした。雪だったので隣人は使用人に傘を持たせ、その見知らぬ僧侶マータージーの家に送って行かせました。僧侶は家のドアを叩きました。クリシュナ・プリヤーはドアを開け、我が目を疑いました。前の日に死んだはずのババが、どうしてシムラーに来られたのかと驚きました。クリシュナ・プリヤーは尋ねました。どのようにしてこんなに早く来れたのですか。シルディからシムラーまでは少なくとも3日はかかります。ババは言いました。愛しい娘よ。私は至るところにいる。そなたは私をクリシュナの姿に礼拝してきた。それがそなたの知っている私のすべてか。寒いのでまずは熱いお茶を出してくれ。クリシュナ・プリヤーはお茶を入れてババに出しました。お茶を飲み終えるとババは長旅の後で空腹だと言いました。クリシュナ・プリヤーはババにチャパティとナスのカレーを持って行きました。それはババの大好物でした。食事を終えるとババは手を洗い、それからタオルで手を拭きました。そしてクリシュナ・プリヤーに言いました。来た目的は済んだので私は去る。当時あえてババと言葉を交わそうというものなど誰もいませんでした。もし相手が反対してきたり何か客のことを言おうものなら、ババは杖を振るいました。ババはどんな反論にも許しませんでした。それゆえクリシュナ・プリヤーはババに何も言えませんでした。ババは彼女にジャスミンの花輪を与えました。クリシュナ・プリヤーはババが家から出て市場を通って歩いていくのを見届けました。シムラーでは通常道の脇は深い溝になっています。ババが歩いて行った時、何人かの労働者が道路工事をしていました。彼らはババが道から落ちたのを見て助けに走りました。ところがそこには誰もいませんでした。ババは消えてしまいました。クリシュナ・プリヤーの元を去る前に、ババは彼女の耳元でささやきました。1926年に会いに来なさい。彼女はどこに会いに行ったらいいか、どうやってババに会いに行ったらいいか分かりませんでした。15年ほど前に私がシムラーに行った時、クリシュナ・プリヤーが私に会いに来ました。彼女は老齢と寒さのために震えていました。彼女は尋ねました。ババ、ずいぶん前に私にしてくれた約束はお忘れになったのですね。私は彼女に言いました。忘れたのはあなたの方です。私ではありません。私は決して自分が約束したことを忘れません。シルディの出現にはいくつかの側面があります。英知を与えようとするとき、シルディ・サイは講話を通じては行いませんでした。 すべて手厳しいやり方で教えられました。それは当時の一般的な状況のゆえです。昔は少なくとも、人は人間性を保っていました。今の人は姿だけは人間ですが、動物のように振る舞っています。人の欲求はすべて利己的です。自分の望みが叶うと、人は笑顔でやってきて、ババ、ババと言いますが、望みが叶わないと別の態度をとります。そのような獣のような生き物に、どうやってババへの帰依心が存在し得るでしょう。動物の性質を捨てたとき、初めて人は人間になるのです。多くの人がここ、プラシャーンティニライムで何年かを過ごします。しかし何らかの理由により、ここを出て行きます。それは本人のカルマの影響によるものです。自分の行為の結果から逃れられる者はいません。自分は立派な帰依者だと主張する多くの人が、いつか離脱して行きます。彼らは前から本当の帰依者ではなかったというのが真実です。すべては見せかけです。存在する帰依心はなくならず、帰依心のないところに帰依心は生じません。これはつまり最初から帰依心はなかったということを意味します。スワミは私たちのすべてですと言って、よく自分の帰依心を公言していた人は、実際には帰依心など全く持っていなかったのです。それは全く上辺だけだったのです。本当の帰依者は決してスワミから離れません。離れる人は決して真の帰依者ではありません。この点に関して帰依心の真の性質は誰にも理解できないということを認識しなければなりません。人生の早い時期からひたむきな帰依心があった時のみ、帰依心はしっかりと変わらずにあり続けます。利己的で自己中心的な人の帰依心はぐらつきます。神への完全な愛を伴う帰依心は決して変わりません。それは揺らぐことのない帰依心です。それほどの神への切なる思いがあれば、ハートは解けます。神はそのような固い帰依心に動かされます。これが万人が抱くべき帰依の心です。ナバラートリーのような祝祭の間、帰依者はそうした神聖な気持ちを育て、自分のハートに神の直接のビジョンを得ることを確実にするために努力すべきです。神は私たちのうちに、そして周りにいます。しかしそれを体験するための努力が払われていません。人々は二元性に浸り、神を自分から離しています。その別離感は愛によって終わらせることができます。愛はジバートマ、コガとパラマートマ、不変なる大河を結びつけている力です。今日、パリプールナプレーマ、まったき愛という思いを育まなければなりません。神聖なる愛の化身である皆さん、あなたが食べる食べ物、あなたが付き合う仲間、あるいはあなたが住む環境のせいで生じる疑念に余地を与えてはなりません。勇気と信仰を持って疑念に立ち向かいなさい。自分の心を変えてくださいと、ババに祈ってはなりません。あなたの心を変えるのは、あなたの義務です。もしババに何でもやってもらうことを期待するなら、あなたがしていることは一体何ですか？神はそのような怠惰な人間には用がありません。あなたは自分のサーダナ、修行をして前に進まなければなりません。神の助けは、あなたが自分の役割を果たした時に差し出されるでしょう。自分の義務を果たし、その結果は神に委ねなさい。神にこれをしてください、あれをしてくださいと祈るのは、弱さの表れです。もし、あなたに神への完全な信仰があるなら、あなたの心は必ず変容します。ババの役割は、あなたの心を変えることではなく、 あなたをあなたの行為の結果から救い出すことです。誰も皆、この真理を認識し、それに従って行動しなさい。手始めに、自分の欠点をなくし、帰依心を強めて、固く、揺るぎのないものにしなさい。それは、プルシャプラヤタナ、万人がなすべき努力です。そうすればあなたは、ダイヴァ・アヌグラハ、神の恩寵を得るでしょう。ニャーナ、霊的英知の道を横切る、この真理の小道に入って、あなたを神に融合させなさい。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りしたいと思います。今月はラーマバジャンをお送りいたします。
正しき行いを我らに示すラーマ。ダルマの化身よラーマです。お聴きください。
Bye. Oh,
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラン。